はい、すいません、ちょっと気を取り直していきます。ちょっと、ね、カメラが向いてて緊張してるんです。それでは本日最後のセッション、このセッション選んでいただきありがとうございます。ソーシャルグリッド芝村と申します。一応一応今回会社名を出して来てるんですけど、実はマイクロソフト MVP4ASP.NET IIS ですね。まあ、Azure の話するんですけど、実は ASP.NET の MVP っていう、まあ、ちょっとよくわかんない感じなんですけど、まあ、今回、ちょっとこの、Windows Azure のウェブサイトのディープダイブという形で、まあ、Kuzu からマネジメント API までちょっと幅広く扱ってみようかなというふうに思います。まあ、応用編って書いてますが、まあ、ウェブサイト、は基本的にちょっと難しいことすると全部応用編になっちゃうので、まああんまり難しく考えずに、まあちょっと聞いていただければと思います。まあそれでは最後なんですが、まあちょっとパーティー楽しみなんですけどね、まあちょっと最後50分頑張っていきたいと思います。それで最初に重要な注意事項として、ちょっとこのセッションは、まあすでにこの前のセッションが、まあ、MS の関田さんによる、ウェブサイトの、まあちょっと初級セッションというか、まあ簡単、基本的な使い方のセッション、まあ、レベル300ぐらいであったはずなんで、まあ、ちょっと今回はそれとかぶっちゃ面白くないっていうことなんで、基本的な基本の紹介は今回行わないです。まあ、管理ポータルも使う予定ないので、ちょっと管理ポータル使ったAzure ウェブサイトの使い方を知りたいなって思ってた方は、まあ、ちょっと申し訳ないんですけど、ちょっと動画公開されるはずなんで、この前のセッションの SV013 をご参照いただければと思います。そして今回ちょっと応用編なんで、セッションのゴールどういうふうに定めようかなと思ったんですけど、まあ、今回やはりちょっとなんだかんだで Azure ウェブサイト、まあ、使われる範囲は広くなってきたとは思うんですけど、まあ、やはり本とか、まあ、ウェブの記事を見てもワードプレスちょっと載せてブログ作りましたとか、まあ、ちょっと簡単なサンプルサイトでサンプルの公開用としてはもうすごい便利だよねみたいなことがちょっと多いんで、まあ、もうそれだけじゃないぞっていうところをアピールしたいと思います。まあ、ウェブサイトは簡単なことできるんですけど、中身はめちゃくちゃ難しいことやってて、まあ、高度な機能、まあ、拡張性もめちゃくちゃあるっていうところを知っていただければ、まあ、一つゴール超えたかなと思います。まあ、なんでこれだけ知ってほしいっていうのは、まあ、知らないと何もできないからです。まあ、頭の片隅にでもちょっと今回の話覚えておいていただければ、ウェブサイトを使った時にまあ役に立つことが来ると私は思ってます。そしてもう一つのゴールなんですけど、まあ、仕事で使えるっていうところを、まあ、ちょっと分かってもらいたいなと思います。まあ、サンプル用のコード置き場じゃない、まあ、ちゃんとプロダクション向けの機能もありますし、まあ、信頼性もしっかり持ってるっていうところですね。まあ、それを分かっていただければもうこのセッション私はもう万々歳です。そして本日のまあ喋る内容アジェンダなんですけど、まあ、とりあえず最初ウェブサイトがどういうふうに動いてるかっていうものは知らないと、まあ、話が進んでいかないので、まず最初ちょっと簡単にですけどアーキテクチャの方のおさらいをしていきます。それで次にはタイトルにも入っている通り、まあ、Kuzu、ウェブサイトの裏で動いている素晴らしいサービス、まあ、分かりにくいんですけどね、まあ、それについて話していきます。そしてまあその後はちょっと、まあ、今 ASP.NET IIS ASP.NET IIS じゃない IIS 使ってる人、オンプレで使ってる人向けに、まあ、ちょっと楽できるよっていうところも教え、まあ、しゃべりつつ、そして最後クラウドらしく、まあ、API が公開されてるっていうところをちょっとアピールしたいと思います。それではまずは最初アーキテクチャの方を見ていきますね。まあ Azure ウェブサイトのアーキテクチャなんですけど、まあ、基本的な部分とするして Windows サーバーの2008からアップデートされて2012になったんです。そして2012になったと同時に IIS のバージョンも8に上がりました。そして IIS のバージョン8に上がったんですけど、ちょっとしばらくは ARR のバージョンがちょっと古くて 2.0 だったんですけど、今 3.0 にアップデートされています。まあ、この3つのバージョン、3つのコンポーネントでまあウェブサイト基本的に構築されています。まあ、ここでちょっとまあクイズ的なものなんですけど、まあ Azure ウェブサイトに1つウェブサイト、まあ無料でもいいんで作ります。まあ、その1つのウェブサーバーを動かすのに、まあバックエンドではどれだけのサーバーがまあ動いているかというところ、まあ、何台動いているか、まあウェブサーバーなんで1つは最低動いているんです。まあ、Azure なんで、まあ、Azure の一番先頭にいるロードバランサーは含めないんですけど、ウェブサイトは内部で、まあ、IIS の ARR で作ったロードバランサー、そして実際に、ユーザーのコンテンツを動かしている、 IIS のが動いているウェブサーバー、まあ、これウェブワーカーと呼びます。そしてあとストレージコントローラー、ウェブサイトは、まあ、スケールアウトしても、まあ、コンテンツはブロブ上に、まあ、パーシステント、永続性のあるものとして保存されます。まあ、それを共有するために、今ブロブは、SMB とかでマウントができないんでファイルサーバー経由して、読み書きを行ってます。それ用のストレージコントローラーというものが一つあります。そして、まあ、FTP とか MS デプロイ、 Visual Studio からワンクリックでデプロイするためのターゲットのサーバー、まあ、それが一つ。そして最後に管理ポータルなどからの API を受け付けるエンドポイント、まあ、これ合計で5つサーバーが必要なわけです。ウェブサイトたった1つ動かすのです、まあ、無料で動かしてもこれだけ必要になります。そして先ほどのちょっとアーキテクチャの図として起こしました、まあ、結構、もう見たことある方いるかなと思うんですけど、まあ、青い部分が、Azure に用意されているものをそのまま使っている部分です。そして紫色の部分は、ウェブサイトが独自に構築している部分です。まあ、ウェブワーカーの中には当然ながらあの W3WP エグゼ、まあ、これは、IIS の、ワーカープロセスですね。そして他にもウェブサイトは、共有とか無料の時は、まあ、リソースの上限があります。まあ、CPU 何分以上使っちゃダメとか転送量いくらだ以上はダメとかっていうものがあります。まあ、それのメータリングをするための機能があります。そして最後にウェブワーカーには DWAS というちょっと特殊なモジュールが一つ入ってます。まあ、それ以外考える、それ以外を除くと、まあ、普通の IIS で構築されたウェブサーバーになってます。まあ、ロードバランサーが Azure のロードバランサーとウェブワーカーの間に挟まってるっていうところ、そこをちょっと覚えていただければ、十分だと思います。そして ARR ので構築されたロードバランサーなんですけど、結構これ挙動に、バージョンによって差がありまして、まあ、例えば実は1インスタンスの場合はこれ単純なロードバランサーとして、あ、リバースプロキシとして動作してます。まあ、負荷分散する必要がないので、まあ、単純に、まあ、データ取りに行ってそのままクライアントに返すという単純な作業を行ってます。そして 2つインスタンス以上動いている場合は、これ初回はラウンドロビンで今動いているっぽいです。ちょっと前まではリソースを見て動いてたんですけど、まあ、それだと全然ばらつきがないので最近はラウンドロビンに変わったっぽいです。まあ、それで最初にアクセスされるインスタンスを決めます。そしてここで初回って書いてる理由が、ウェブサイトは標準でスティッキーセッションが有効になっているので、まあ、スティッキーセッションが有効になっている場合には、まあ、そのセッションのクッキーに従って特定のインスタンスにずっとアクセスするような形になっています。まあ、それでスティッキーセッションの説明をちょっと行っておきます。そして スティッキーセッションはこれウェブサイトので構築された特殊な機能ではなくて、まあ、ARR が持っている、まあ、標準の機能です。まあ、なのでクッキー名も ARR アフィニティっていう、まあ、明らかにまあ ARR っぽいクッキー名がで発行されています。そしてこの ARR アフィニティのクッキーの値は、まあ、この後結構出てくるんですけど、インスタンスがまあ必ず一つ持っているユニークな ID になってます。まあ、これはウェブサイト的にはあのインスタンス ID というふうに基本的に呼ばれています。そしてそのインスタンスの ID を、クッキーから読み取って ARR が適切なところに、まあ、適切なインスタンスへ振り分けるっていう実装になっています。そして ARR ロードバランサーの挙動が、まあ、ちょっとまとめたものです。まあ、初回は当然ながら、クッキーがないわけです。まあ、ARR アフィニティのっていうクッキーがなければロードバランサーが、まあ、勝手にここはラウンドロビンで割り当てるわけです。まあ、今だとこの1か2どちらか割り当てられます。まあ、それで割り当てられたらその後 ARR のロードバランサーの方が AR アフィニティのクッキーを吐きます。まあ、ここまではいいですね。そして次2回目以降のリクエストの場合はもうすでに今回は2の方から吐き出されたクッキーをもうクライアントが持っているのでずっと2の方に接続されていくという形になります。そしてロードバランサーはまあこれぐらいの挙動なんですけど、ウェブワーカーの方のインスタンスもちょっと特殊です。まあ、実態は、これはウェブサイトは基本的にクラウドサービス上に実装されていて、このウェブワーカーの実態も Azure のクラウドサービス、それのワーカーロールの上で構築されています。そしてその上で複数の IIS のプロセスがこう動いているので、まあ専用のインスタンスモードにしている場合は、まあ、大体1つしか動かないんですけど、まあ、今回マルチテナントなのでワーカープロセス、まあ、1つのサーバー上にいっぱい動きます、まあ、それぞれに、まあ、ユニークなインスタンス ID というものを持って、まあウェブサイトがそのインスタンスを管理しています。そしてその管理している部分、基本的にはIIS をカスタマイズしているとかっていうわけではないんです。まあ、どうやって、ウェブサイトのような挙動を実現しているかっていうのが、疑問だったんですが、まあ、これは IIS にウェブサイト用のカスタムなモジュールをインストールして対応しています。まあ、そしてそのカスタムされたモジュール、カスタムモジュールが先ほど出てきた DWAS というものになります。DWAS っていうのはダイナミックウィンドウズプロセスアクティベーションサービスというものです。まあ、ちょっと古い資料だと、Windows じゃなくて Web とかになってるんですけど、実際のこの、モジュールの、リソースを見ると Windows って書いてあったので多分 Windows が正解です。そしてこのサービスが何をやってるかというと、まあ、ウェブサイトの特徴である、まあ、高速なプロビジョニング、そしてあと1台の、まあ、エクストララージで動いてるんですけど、無料とか共有の場合は、まあ、そこに複数のサイトを詰め込む、まあ、そして、まあ、インスタンスリソースの使い具合によって、まあ別のインスタンスにサーバーに振り分けるっていう、そういった、まあ、リソース管理までいろいろやってる、まあ、そういった高密度なプロビジョニングを支えるためのモジュールです。まあそれで、まあ、すごくウェブサイトを支えてるモジュールなんですけど、まあ実は、Windows のその、ワーカーロールにもサービスとしてインストールされている DWAS-SVC というものと、そして IIS の HTTP モジュールとしてインストールされている DWAS モジュールというもの、ここが連携していろいろ操作を行っています。そしてここでちょっと一つ、まあ、重要な点として、このモジュールが App Host Config、 アプリケーション Host Config っていう IIS の基本的な設定ファイル、それの生成を行っています。まあ、このモジュールが生成を行うんで、まあ言ってしまえば Web ワーカー的にはステートを持たない、まあ、サイトの情報は絶対持ってなくて毎回こう作り変えられるということです。なのでウェブサイト、アップホストコンフィグをそのままいじっても、まあ、ウェブサイトが次になんかどっか移動したときにはまあリセットされちゃうっていう、まあ、そういった永続性はありません。まあ、なのでそういった永続性のないものをカスタマイズするために、まあ、ちょっとそういう仕様が用意されているので、それは後で説明を行います。まあ、ちょっとアーキテクチャの話は、まあ、これぐらいにして、次はウェブサイトに用意されている、まあ、アプリケーション開発スタックに関して説明を行います。ちょっと暑いです照明がきついです、はい、アプリケーション開発スタック、ちなみにこの中で ASP.NET 以外で開発されている方ってどれぐらい、じゃあということはほぼ皆さん ASP.NET 開発で開発を行っている方ということですか。まあ、両方に手が上がらない方は何なんでしょうね。なるほど、なるほど。まあ、ウェブサイトの特徴として、まあ、さまざまな、まあ、言語とかランタイムに対して標準で対応していることが挙げられます。まあ、ASP.NET、まあ、Windows が開発している、Microsoft が開発しているんで当然対応しています。しかも、まあ、最新よりちょっとだけ古い 4.5.1 っていうランタイムがインストールされているので、まあ、それを、まあ、ISAPI とか、あと、まあ、今ホットになりかけて沈んじゃった Owin とかその辺で使えます。あとはもうみんな大好き Web プログラマー PHP ですね。これも 5.3 から 5.5、まあ、それぞれマイナーバージョンは、まあ、バグが修正されて、まあ、アップデートされたたびにこっそり変わってるんですけど、まあ、この3つのバージョンが入ってます。そして PHP に関しては FastCGI で動いてます。まあ、CGI モードではないです。 FastCGI ですすいませんそれで Python に関して Python も入ってます。そして Python はバージョンが今2つ入ってるんですけど、実は今管理ポータルから1個しか選択できません。まあ、これどうするかというと裏技を使うんですね。まあ、いつかは管理ポータルでバージョンが選択できるようになるんですけど、まあ、ランタイムが追加されてからもう1ヶ月更新されてないんで、まあ、今日来なくてよかったなと思ってます。まあ、ちなみに Python に関しては FastCGI とあとWSGI っていう、まあ、2つのインターフェースが用意されていて、 それを使って、まあ、アプリケーション開発ができます。そして結構今やはりホットな Node.js ですね、これも、標準でランタイムが複数入ってます。でちなみに残念ながらウェブサイトにインストールされている Node のバージョンは、ちょっと古いです。ちなみに今最新は 10.28 からにかでバージョン2つほど古いものが入ってます。ちなみに古いものであっても、こっちで勝手にランタイムを上げればバージョンアップできるんですけど、ちょっと何か理由があるのか分かんないです。ちょっとこのあたりは、次のアップデートぐらいで来るのかなと思ってます。そして、皆さんというか、ごく一部の、エンタープライズ系の方が大好きな Java が入ってます。Java に関してはちょっと、アプリケーションサーバーとかそういう形で、特殊なので、特殊なものに対応するためにマイクロソフトが特殊なこういう HTTP プラットフォームハンドラーというモジュールを突っ込んできました。ちょっと名前だけじゃ全然伝わらないんですけど、挙動的にはファスト CGI 的なものです。挙動的にはもう本当同じような感じです。別プロセスを立ててそこと通信する、それで今回 Java を動かすことを、ウェブサイトで Java を動かすことを実現できました。そして先ほどもちょっとストレージコントローラーとかで、ブロブにファイルを置いてるって言ったんですけど、ちょっとこのファイルシステムの方、簡単に説明しておきます。そしてファイルシステムなんですけど、普通 Windows を、こういうパソコンとかで使ってると C ドライブに Windows のディレクトリとかプログラムファイルとかが入ってると思うんですけど、ウェブサイトの場合は D ドライブに入ってます。 D ドライブが Windows のシステムドライブになってます。じゃあ C ドライブ何に使ってるのっていう、これはウェブサイトの、データ管理用に使ってます。例えばマルチテナントで100サイト入ってたらそこに100個分のディレクトリができてるわけです。なので、分かりやすく言うと、分かりやすく言えないわ。アクセスコントロールされた、それぞれ独立した、サイトが入ってるってことです。なので、こういった DWAS ファイルズの下に、ディレクトリがあって、そこにサイトデータのルートが全部入ってます。そのサイトデータなんですけど、じゃあここディレクトリ1個上がったら他のサイト丸見えなんじゃねっていう思うんですけど、そこディレクトリのリストというかアクセスすら全部禁止されているので見れないです。なのでそのあたり、プライバシーとか、そういったセキュリティ的なものはあんまり心配しなくても大丈夫です。そして D がシステム Windows のシステムドライブです。これが楽しいのがシステムドライブの中ウェブサイトはもう全部丸見えなんですよね。Windows のシステム32とかはそのあたり全部丸見えなので、どういったライタイムが入っていて、どういった更新がされたのかっていうのも、全て、実は MS の発表なしにこっちで調べることもできます。そして重要なのがウェブサイトのルート、ドキュメントルートなんですけど、それは、D ドライブの方に、シンボリックリンク貼られてまして、D ホームサイト www ルートっていう部分です。そこが、ウェブサイトのスラで見える、ドキュメントルートになってます。実はこのドキュメントルート変えれるのでデフォルトのドキュメントルートと覚えてください。そしてウェブサイト、先ほどもアクセスコントロールされていると説明しましたが、制限事項がなんだかんだでやはりいろいろあります。当然ながら、大多数のユーザー、一緒に入っているユーザーに迷惑をかけることは許されないです。なのでレジストリとかシステムファイルの変更、勝手に DLL 削除したりっていうことは当然できません。そして環境変数、結構この環境変数は痛いんですけど、例えばランタイム入れた時にパスいじりたいじゃないですか。でもこのパスいじれないんですよね。前試そうとしたらもうめちゃくちゃ怒られて、IIS が立ち上がらなくなったっていう最悪の事態を迎えちゃったので、そういうことはできないです。全体に迷惑をかけない、自分だけで完結する部分は、変更は可能です。そしてファイルシステムで説明した通り、他のサイト、一覧で見ることはできないです。当然ですね。そこはもうしっかり、ウェブサイトの方で管理されています。そしてちょっと意外だったのが IP アドレスとか見れないんですよね。 IP コンフィグ叩くとここにエラーになっちゃうんですよ。内部だけの IP で外からもともと叩けないんですけど、ちょっとそのあたり、セキュリティ的な事情だと思うんですけど、アクセスできない要因になってます。なので ARR を通さないと絶対見れないって形ですね。これでアーキテクチャが終わったので 次、まあ、お待ちかねのクーズの基本操作について入っていきたいと思います。で、今日、まあ、隠れゴールとしてこの読み方、これを定着させたいと思ってます。あのクーズとかクーズとかもうクードゥとか、まあ、結構ネイティブの発音とかいろいろごまかしながら今まで説明してきたんですけど、まあ、ウィキペディア曰くこれは日本語ではクーズだと書いてました。なのでクーズでいこうと思います。今決めました。クーズです。クードゥじゃないですよ、はい。そしてクーズ、このクーズなんですけど、ウェブサイトのバックエンドのサービスです。まあ、バックエンドなので表に出てくることあんまないなと思うんですけど、 Git とかそういうものは全てこのクーズ上 で実装されているので、なんだかんだで私たちウェブサイトを使っている上では恩恵を受けています。そして当然ながら全てのウェブサイトで動作しています。こういう形の URL で、まあ、どのウェブサイトでもアクセス可能です。昔はベーシック認証かかってたんですけど、今はマイクロソフトアカウントとかで入っていればフェデレーションでそのままシングルサインオンできるので、まあ、特に何もすることなくログインできます。そしてクーズが提供する機能なんですけど、めっちゃくちゃ多いです。もうめっちゃくちゃ多いんで、ウェブサイトの機能なのかクーズの機能なのか正直分かんないぐらい多いです。例えば Git とかを使った継続的デプロイとか、まあ、ドロップボックスとかのインポートとかっていう機能もクーズが実は提供してます。あとはまあ、Linux とか、まあ、Unix 系の OS 使ってる方だったら結構サーバーでこう SSH で入ってコマンドで叩くっていうこと多いと思うんですけど、同じようなことができるデバッグコンソールっていう機能があります。そしてこういったパース系だと、今までクラウドサービスでは、リモートデスクトップで入ってタスクマネージャーからいろいろ操作できたりっていうことができたんです、できたんですけど、ウェブサイトになってから、まあ、マルチテナントなのでそういったことはできなくなりました。じゃあどうするかって、このプロセスエクスプローラーというものがブラウザ上で実装されてるんですよね。まあ、何ができるかっていうのは、まあ、GC のプロセスダンプとか、まあ、ぶっちゃけいろいろありすぎて、まあ、よく作り込んだなって感じなんですけど、プロセスを削除する機能がついてます。なので例えば、まあ、ちょっとバグとかで、まあ、プロセスがゾンビ化しちゃったとか、まあ、間違って、まあ、普通間違わないですけど、デバッグコンソールでノートパッド立ち上げちゃったとか、そういう意味の分かんないことをやっちゃったとき、まあ、それ当然ながらリモートデスクトップで入れないんで×ボタン押せないんですけど、プロセスエクスプローラーから削除っていうことが一応できるようになりました。そしてツールとして、ちょっと細かい機能、今日のキーノートを参加されてた方、井上さんがあのログストリーミングビジュアルスタジオからできるっていう説明がありました。そのあたり実はクーズの機能をビジュアルスタジオが叩いてるに過ぎないです。なのでクーズはそのままブラウザ上でログストリーミングの機能を提供してます。そしてプロセスミリダンプ、ビジュアルスタジオから読み込める、まあ、メモリのダンプとか、これ吐き出せます。なので CPU がまあ 100% で回っててどうしよう、原因が分かんないというとき、ダンプを取れば大体分かります。そしてあまり使われてないんですけど、デプロイ完了したときとかに別の URL を叩く Webhook っていう機能が入ってます。まあ、あとそれらを使うための REST API がほぼ全て用意されてます。まあ、デバッグコンソールなんですけど、まあ、簡単な、ファイルエクスプローラーって感じですね。ファイルツリーとコンソール用意されていて、もう普通のコマンドプロンプトから、あとパワーシェルをダイレクトで叩くっていう謎機能まで入ってます。パワーシェル叩けるってことはコマンドレッドが使えます。ただし、IP アドレスとか取れないので、そういった制限の、なんだかんだ制限は多いです。なので使えないコマンドレッド、ちょいちょいやります。プロセスエクスプローラーは、まあ、先ほども説明した通り、まあ、右クリックでプロセス殺したりっていろいろできます。.NET フレームワークで動いているアプリケーション、つまり ASP.NET に関しては、GC のダンプも取れます。まあ、そのあたりちょっと、普通になんか長時間動いているアプリケーションとか、メモリーリークの可能性があるかなっていうときは、まあ、利用できると思います。そしてやっとデモです。クーズの基本的な動作をちょっと実際に見ていきたいと思います。お、ちゃんと出ました。でクーズなんですけど、まあ、先ほど出した URL HTTP を S にしてサイト名の後ろに .scm をつける、たったそれだけです。ただし今回ミスがあると嫌なのでもうすでに立ち上げてます。これがクーズの基本的なダッシュボードになります。まあ、ビルド番号とかでクーズのバージョンが変わったっていうのは分かります。そしてサイトのアップタイム、まあ、このサイトが何分動いてるかとか、 まあ、添付フォルダとかも見れるので、まあ、結構便利な画面です。そして早速デバッグコンソールに移っていきます。デバッグコンソール、ここのドロップダウンすると CMD ってあります。まあ、これでサイトツリーが表示されるんですけど、まあ、リモートコンソール、ドットネット、普通にこれバックエンドで、cmd.exe が動いてるだけです。まあ、なので普通に、まあ、Windows の機能である、まあ、ディレクトリとかするとここのサイトに何が入ってるかっていうのが見れます。まあ、ディレクトリコマンドが普通に動いてるってだけですけど、まあ、あと普通に今度はこっちのパワーシェルにすると背景色が変わってこっちはパワーシェルになります。ちょっとパワーシェルに関してはやっぱ制限が多いので、まあ、難しいんですけど、基本的な列挙系のパイプラインとか操作する系のものに関しては普通に使えます。まあ、よく自分が見して、デモでやっているのは、まあ、get process っていうコマンドレットとか叩きますね。 get process はまあ名前の通り現在動いているプロセスを表示します。まあ、なので叩くと当然ながらパワーシェルが動いてるんですよね。あとこれは当然ながら IIS でブラウザ上のアプリなので W3WP ワーカープロセス普通に動いてます。そしてプロセスエクスプローラーなんですけど、まあ、まあ外部アプリケーションを叩いて処理させるっていうものでは非常に有用です。まあ、あとちなみにそれ以外にもこのプロパティーズっていう部分をクリックしていくと読み込まれてるモジュールとかハンドルとかスレッドとか、まあ、正直よく分かんないぐらい機能があります。ちなみにこのモジュール見ていくと、ドットネットフレームワークの 4.5.1 が入っているということまで分かります。そしてこの中を見ていくと DWAS モードっていう謎モジュールがあって、まあ、ここにヘルパーモジュールとかそういう名前がついてて、これが先ほど説明した DWAS、まあ、重要なプロビジョニングになっているモジュールです。そして、大体必要になるのが、あ、ウェブサイトのちょっとめんどくさいところが IIS の再起動ってないんですよね。管理ポータルから再起動ってあるんですけど、あれちょっと普通の再起動じゃなくてちょっとめんどくさいことやってるっぽいんです。なのでサイトによってはたまに503がずっと書いてきて1分つながらないっていう時もあります。まあ、例えばここで実は切るってすると、ワーカープロセスを殺せちゃいます。そんなことしていいのって思うんですけど、こちらのサイトエクステンションっていうところ後で説明するんですけど、ここのリスタートサイトっていう機能で実は毎回これ押すたびに IIS のワーカープロセスを殺すっていうことになってます。なのでこの操作は実は誤報っす。まあとりあえずクーズの基本的な動作っていうのは、まあ、こういうことです。あとすいません、ちょっと言い忘れてました。このコマンドなんですけど結構いろんなものがウェブサイトに入ってます。 Git とか入ってます。なのでここで Git コマンドって叩いたら普通に使えます。まあ、あと他にも、Git が入ってる関係上基本的な Unix のコマンドがいろいろ入ってます。なのでさっき DIR 使いましたけど LS でも通ります。 LS の L とかでもこういうものも通ります。まあ、ちょっ と,、Linux っぽく使えるかなっていう感じですね。とかめっちゃしゃべりすぎてるっていう、すいません。ちょっとまあクーズの操作は、まあ、コマンドでいろいろできるっていうところなので、まあ、ちょっとこれぐらいにしておきます。じゃあすいません、ちょっとスライドに戻ります。そして今回のアジェンダの3つ目、サイトエクステンションと、まあ、IIS マネージャー、まあ、ちょっとこれを組み合わせて、まあ、今までオンプレでいろいろ使ってた方も多いと思うんで、まあ、ちょっとそこを楽したいなと思います。まず最初にサイトエクステンション、まあ、これは、まあ、ほとんどの人聞いたことないと思います。まあ、説明も難しいんですけど、ウェブサイト、例えばウェブサイトで動いてる IIS、先ほどアプリケーションホストコンフィグっていうものが IIS のメインファイルなんですけど、まあ、それを外部から比較的自由に書き換えるための仕組みです。まあ、IIS の設定をカスタマイズするので、まあ、仮想アプリケーションですね、まあ、今仮想アプリケーションってデフォルトでは一つなんですけど、まあ、それを追加したり、まあ、あとちょっと性能に関係するアプリケーションプール周りの設定ですね、まあ、例えば、まあ、リクエストのキューの長さとかそういうものを、まあ、普通管理ポータルからだと、まあ、全然いじれないんですけど、この機能を使うと、まあ、比較的こちらから制御が可能になります。そしてどういった仕組みになっているかっていうのなんですけど、アップホストコンフィグっていう XML のファイルに対して XDT、 っていう仕組みで変換をかけます。そしてその XDT なんですけど、まあ、全然聞き覚えがないっていう方多いと思います。まあ、これ当然ですね、マイクロソフトが作った仕様なんですよ。なのでちょっと書き方も特殊です。ただし、まあ、その分かなり機能が豊富で、まあ、XML の中にあるまあいろんな要素、例えばまあこの要素でこの属性の名前に一致するところだけものに対してまあなんか何々属性の値を変えるみたいな、そういう複雑なこと簡単にできます。まあそんなもん触ったことねえよっていう人、まあ大体嘘です。なぜかビジュアルスタジオで日常的に使われてるからです。あの ASP.NET のアプリケーションを作った時に、Web デバッグコンフィグとか Web リリースコンフィグっていうファイル、今ビジュアルスタジオの多分2008以降使ってる人だったら大体見てるはずなんですよ。そこあのリリースとデバッグで、まあ、設定を変えるためにこの XDT 使われてます。そして、まあ、サイトエクステンションは自由に作れるんですけど、まあ、既にマイクロソフトがいくつか作ってプリインストールされているものがあります。まあ、代表的なものとしてクーズですね。クーズはそのままウェブサイトエクステンションで作られてます。そして、まあ、今めちゃくちゃホットなビジュアルスタジオオンラインモナコ、これもサイトエクステンションです。まあ、他にも Azure Job とかっていってウェブサイトのジョブ、まあ、バッチジョブとかをいろいろ制御するものですね。それの管理ポータルとか、あとは MS デプロイ、ビジュアルスタジオから右クリックして発行する、その機能はどうやって実装されているか、これサイトエクステンションで実は実装されているんですね。まあ、なのでサイトエクステンション使ったことないっていう人も実はいないんですよ。絶対どっかで使ってます。そして結構面白いのが、実はあのモバイルサービス .net っていうすっごい怪しいサイトエクステンションが入ってます。まあ、これどういうことなのっていう説明なんですが、実はモバイルサービスってウェブサイトと同じなんですよね。あのモバイルサービスはサイトエクステンションで実現されてるんです。まあ、サーバー側のランタイムがあってそれを呼び出すっていう形になってるんで、まあ、実はちょっと工夫すれば、今日本リージョンでモバイルサービス使えないんですけど、まあ、オレオレモバイルサービス作って、まあ、東日本で動かせるぜっていうことがこのサイトエクステンションを使えば可能になります。そして、サイトエクステンション作るのは結構めんどくさいんですよ。まあ、何をそもそも実現するかっていうところから考えないといけないです。まあ、ただしちょっとそこを簡単にするために、まあ、SCM クーズ側に、まあ、サイトエクステンションとして追加可能なアプリケーションの一覧を、まあ、表示して簡単にインストールできるっていう機能が用意されています。まあ、これサイトエクステンションギャラリーといって、まあ、ヌゲットベースで運用されています。ちなみにこれまだ URL 公開されてないんですけど、こっそり持ってきました。後で怒られるかもしれないですね。そしてやっと IIS マネージャーを利用した管理に入ります。IIS マネージャーをこの中で使ったことあるっていう方はちょっとすみません、どれぐらい、ドットネット開発されてる方の割にちょっと少ないっていう印象ですね。オンプレだとやはり GUI で操作したいのでとかそれぐらいしかないんで、 IIS マネージャー結構使ってる人多いはずです。まあまあ、ただしウェブサイトって、まあ、今まで XDT とか書いて、まあ、やってきたんですけど、そんなめんどくさいこと正直やってられないんですよ。もうタイポも多いしみたいな。まあ、ただし まあ、そういうことを避けたいんで、まあ、最近はもう追加された機能、この IIS マネージャーを使ってウェブサイトの細かい設定を行うっていうことができるようになりました。ただし一部です。まあ、どういう部分か、まあ、ASP.NET に関係する部分、そして IIS で IIS の設定で、アプリケーションホストでロックされてないもの、この2つが今のところ、設定を行えるようになってます。まあ、何が最大の特徴か、まあ、それはオンプレと同じように GUI で何でも操作できる、まあ、ちょっと複雑な URL リライト、もう僕はあれ一発でかけたことないんですよ。毎回エラーになっちゃうんですよ。まあ、そういったところ、まあ、この GUI で操作した方が 100% ですよね。まあ、間違えることはない。そして、まあ、今までオンプレで使っていた方、そのままオンプレと同じ使い勝手でウェブサイトの設定を行える、まあ、そういった、まあ、非常に IIS マネージャー使ったら管理周りのコストを下げることができると思います。で、ただしやはりこういったものも万能ではないんで注意点がちょっとあります。まず一つ目は、まあ、割とどうでもいいんですけど、今サーバー OS じゃなくて まあ、Windows 8.1 とかクライアント系の OS ですね、それを使っている場合はこの IIS マネージャー for Remote Administration というものが絶対インストール必要です。これデフォルトで入ってないのでちょっと注意してください。そして2つ目、これは先ほどちょっと触れた部分にもなるんですが、アップホストコンフィグでロックされてる、変更が許可されてない設定に関しては当然行えないです。ただしこの許可されていない設定に関しては先ほど紹介したサイトエクステンションを組み合わせることで、まあ、ある程度までは、回避可能です。まあ、そしてせっかくなのでサイトエクステンションとちょっと IIS マネージャー両方組み合わせて、まあ、ウェブサイト上にリバースプロキシを作って遊んでみようかなと思います。はい、戻ってきました。それでこれがデモ2のクーズーです。今これは普通にリンクを用意してるんですけど、こう開いて今デフォルトのサイトが表示されています。ウェブサイト作ったらこのホスティングスタートっていうファイルが表示されます。まあ今これ空っぽのウェブサイトです。そしてまずこれ IIS マネージャーでちょっとつないでいきます。で IIS マネージャーからのつなぎ方って実はパスワードが必要なんですね。ユーザー名とパスワードが必要になります。そしてそのパスワードっていうのはパブリッシュセッティングファイル、発行プロファイルファイルの中に入ってるんですが、今回ちょっとそのダウンロードして中身拾ってくるのがめんどくさいので、Azure の PowerShell でやります。 Azure の PowerShell でこの Azure ウェブサイトの情報を取ってくると、普通に中にパスワードがプレーンテキストで入ってきてます。まあ、ちょっと微妙かなっていう仕様なんですけど、まあ、そこは便利なので目をつぶります。まあ、ちょっと遅いんですよね、この REST API を叩くのが。まあ、その間にこちらの作業を行います。そしてウェブサイトに接続する方法なんですが、この左上にサイトに接続っていうメニューが出ます。これはリモートアドミニストレーションっていうものを入れてないと出ないです。まあ、ちょっとそこだけ注意してください。そしてこのサーバー名、これは URL なんですけど、まあ、もう出てきちゃいましたね。SCM、クーズー側の URL 入れてください。で、これだけじゃダメで、後ろに 443SSL、それのポートを指定する必要があります。そしてサイト名は別に何でもいいんですけど、まあ、レコードデモ2、サイト名と同じのにします。そしてユーザー名ですね。ユーザー名は今もPowerShellで取れたはずなんで、これです。パブリッシングユーザーネーム。まあ、サイト名の頭にドルがついただけです。まあ、とりあえずパスワードだけこういうふうにコピーをして、そしてこちらでユーザー名を入れていきます。そしてパスワードもこれで登録すると正しい接続が作成されて、これで IIS マネージャーから操作可能になります。まあ、ちょっとこれで IIS マネージャーのフォームが表示されるんですけど、まあ、結構見たことあるようなアイコンがいっぱい並んでます。ちょっと英語なんですけど、もうここ日本語にできないんで、まあ、ちょっと我慢して使ってください。そしてリバースプロキシを今回作るので、 URL の書き換え、そこからリバースプロキシを選択する必要があります。まあ、これは ARR を入れとかないと出てこないんですけど、ここで規則の追加でリバースプロキシ、そして OK をします。で、残念ながら、今 ARR をウェブサイトの方で有効にしてないんで、こういうダイアログが出ます。プロキシ機能を有効にしますかって、じゃあ有効にしてください。はい、エラーです。なぜかアップホストコンフィグがいじれないからです。こういったところで、制限がかかってきます。じゃあどうしようかっていうことなんですけど、サイトエクステンションをここで使うわけです。サイトエクステンションを使って、リバースプロキシの構築に必要な設定を行います。そしてリバースプロキシに必要な設定なんですが、サーバーレベルでプロキシという要素を足すだけなの簡単な設定なので、もうすでにちょっと用意してきてました。おっとすみません、ちょっと起伏します。こういったプロキシという要素ですね、それでイネーブルトゥルーってするだけです。まあ、たったこの設定がないだけでああいうエラーになっちゃうんですね。まあ、なのでそれをサイトエクステンションを使って無理やり追加してあげればいいという仕組みですね。 そしてサイトエクスチェンジはこのサイトっていうディレクトリに購入ドラッグアンドドロップ、これクーズの機能です。ドラッグアンドドロップするだけでアップロードができます。今これで保存されましたね。そしてサイトエクステンションは IIS を再起動しないと有効にならないんですよ。なぜかクーズがサイトエクステンションを読み込むのがアプリケーションプールが起動したとき、 IIS が起動したタイミングだからです。なのでここからリスタートをかけてあります。今ぐるぐる回ってます。まあ、ちょっとこのぐるぐるっていうのは、まあ、ダミー的なものなんで、どれぐらいで終わるか分かんないんですけど、多分もうこれ終わってますね。まあ、他のページを見て、ちゃんとレスポンスが返ってきたんで、これで一応サイトエクステンションが有効になってます。一応確認する方法がありまして、ここのホームにログファイルズ、そしてトランスフォームってあります。そしてここのログをこう開くと、鉛筆アイコンをクリックしてここに開くのもクーズの機能です。もうなのでクーズがあれば大体のことを実はできちゃいます。そしてこれはちょっとタイムゾーンが、UTC になってるんですが、まあ、こういうふうにプロキシっていうエレメントをインサートしましたっていうログが残っています。ということはこれで、ARR のプロキリバースプロキシが有効になったので追加できるはずですね。追加していきましょう。リバースプロキシもう一回選択します。今回エラー出なくなりましたね。プロキシが有効になってるからです。これで例えば受信規則どこにしようかな、 www.asp.net とかにします。 SSL オフローダー一応チェック外しておきます。これで OK をすると、まあ、これで規則が追加されました。まあ、これでもうすでに保存されているので、サイトエクス、クーズーから www ホストドキュメントルートの下を見ると web コンフィグが自動的に生成されています。中身を見るとこういうふうにリライトルールが追加されていて、 GUI では設定した内容がそのまま反映されています。そしてまあ実際にアクセスしてみましょう。この URL だったのでリロードすると sp.net のトップページに来ました。 URL ここ見てください。 Azure website.net ですけど、まあ、中身は www.asp.net の内容が出ています。まあ、こういうふうに、まあ、ウェブサイトを使って、まあ、リバースプロキシ作って、まあ、例えば、まあ、ゲームとかで必要な、まあ、タイムアウトですね、3秒以内、まあ、なんかリクエスト返すとレスポンス返すとかっていう処理も、まあ、実はサーバー1台だけで完結できるようになりました。まあ、クラウドサービスではできたんですけど、まあ、ウェブサイトでもクラウドサービスと同じようなことがこれでできるようになりました。まあ、サイトエクステンションは、まあ、便利なんですけど、ちょっと設定が難しいので、まあ、基本的にはこの辺のギャラリーから、ちょっと中の人がいろいろ作ってる、まあ、レプリケーターとか、まあ、ありますので、まあ、これをこうにプラスオースだけでこうにインストールできます。まあ、とりあえずまずはこういうところからサイトエクステンションに触れていただければと思います。まあ、これでちょっとリバースプロキシ構築のデモに関しては終わりとさせていただいて、スライドに戻ります。そして最後マネジメントレスト API ですね。なぜマネジメントレスト API なのかなんですが、やはりウェブサイトって結構仕事とかで使おうとすると言われます。レンタルサーバーと何が違うのみたいな。レンタルサーバーでいいんじゃない、269円ぐらいだしみたいな。じゃあどう、正直普通に使ってるだけだとああそうですね、そっちの方が安いですねみたいなことになっちゃうんです。まあ、ただしやはりAzure の、まあ、クラウドですね、そこの特徴といえば、まあ、様々な API が用意されていて自動化が容易というところです。そしてこの、Azure も、まあ、例によって管理ポータルからできる内容というのはほぼ REST API で提供されているので、まあ、ちょっと愚直になりますが、まあ、C シャープとかで REST API を叩くって自動化っていうような、まあ、やり方一応できるようになります。まあ、ちょっとウェブサイトのセッションなんですけど、まあ、VM の作成とか、まあまあ、SQLDB とか、まあ、いろいろ操作っていうこと、この REST API だけで、まあ、ほぼ行います。ただしめちゃくちゃバージョンアップ早くて、今の最新版は4月1日版ですね。このバージョン指定しないとうまく動いてくれもないです。そしてそのまま HTTP を叩くのはめんどくさいっていう人のために NuGet にマネジメントライブラリーズっていうものが用意されています。これを使うとC シャープ 5.0 のアシンクアウェイトとか、ああいうものを使って簡単に非同期で、まあ、API を叩くことができるようになっています。 ただしちょっとマネジメント API は、クライアント証明書の認証が必要です。まあ、なので、まあ、普通にベーシック認証とかじゃなくて証明書を Azure 側に登録するとかっていう処理が必要になります。このあたりちょっと、特にウェブサイトでマネジメントライブラリー使う場合には問題となってくるので、まあ、ちょっと注意していただければと思います。そして先ほどもウェブサイトのパスワードを取りましたね。まあぶっちゃけマネジメントライブラリーで使ってもめんどくさいっていう、まあぶっちゃけめんどくさいんですよ。まあそういう時のためにパワーシェルが提供されてます。このパワーシェルの中身も、まあ実装的にはマネジメントライブラリーで使ってて、まあほぼ REST API で行えることはパワーシェルでも行えます。そして、ちょっと注意点としては最初に、Azure Add Azure Account っていうコマンドレットを実行して、まあ、ちょっと認証を行う必要があります。これパワーシェル閉じちゃうともう一回無効になっちゃうんでもう一回取り直しっていう形になります。まあ、そしてちょっとデモとして、まあ、マネジメント REST API を使ったウェブサイトの操作を行いたいんですが、それがですねちょっとパワーシェルはもう先ほどやったのであまり面白いものが実は思い浮かばなかったんですね。まあ、とりあえずここに Get Azure Website っていうコマンドでさまざまな情報が取れます。まあ、PowerShell に関しては、まあ後にも Set Azure Website っていうコマンドで、まあ、ホスト名を変えたりいろいろできるんですけど、ああごめんなさい切り替わってないです。あ、すいません。まあ、Get Azure Website で情報を取ったり、まあ、Set Azure ウェブサイトでここでレコードデモ3にしよう、あとホストネームズとかでなんか適当なドメイン名をこれで配列として渡せば勝手に設定してくれたりします。まあ、ただしちょっとこれ普通だったら追加になると思うんですけどこれ上書きになっちゃうので、実はこれホスト名空っぽでやるとホスト名空っぽになっちゃうんですね。デフォルトドメインも上書きしちゃうっていうちょっと危ない挙動なので、まあ、ちょっとそこだけは注意点が必要です。そしてマネジメントライブラリなんですが、ちょっと今回面白い API がウェブサイトにあるので、まあ、持ってきました。マネジメントレスト API 叩くにはサブスクリプション ID とあと証明書が必要です。まあ、その辺のテンプレート的なコードに関してはまあウェブの方にいろいろあります。まあ、ウェブサイトに関してはこのウェブサイトマネジメントクライアントっていうちょっと小さいですね、ウェブサイトマネジメントクライアントってところにさまざまな API が用意されています。まあ、ぶっちゃけこの辺は Visual Studio を使っている限りはここに拡張メソッドで、ああ違う、すいません、ここさらにウェブサイトとウェブスペースとかここに分かれていきます。まあ、ここからまあ設定を取ったり、まあ、あと逆にスワップとかもありますね。まあステージングとかそういうプロダクションのスロットをこう入れ替えたりっていうことも、まあ、一応このマネジメント REST API を使うと、あとライブラリを使うと C シャープからいろいろ操作ができるようになってます。そしてちょっと面白い API として、今まで結構割と連呼してきた、何でしたっけ、ウェブサイトのインスタンス ID ですね。インスタンス ID を一覧で取れるようになってます。インスタンス ID 一覧で取れると何が嬉しいかっていうと、どのサーバーかっていうのをこちらから特定できます。今までウェブサイトのデバッグとか例えばスケールアウトとかで5台動かしてるとどのサーバーに行くか分かんないです。まあ博打みたいなもんだったんですけど、そのインスタンス ID をまあ、今ここでインスタンス ID っていう分かりやすいメソッドそのまま用意されています。例えばこれをデバッグ実行すると、まあ、ちょっとやっぱり遅いですけどここに一覧でいろいろ取れます。これがインスタンス、ウェブサイトのインスタンス一つずつの ID なので、これを ARR Affinity っていうクッキーにセットするとそのサーバーに直接アクセスっていうことを、まあ、簡単に実現できるようになっています。まあ、なのでこれを使うあとリモートデバッグの時にユーザー名の後ろにシャープでこのインスタンス ID の先頭、まあ、分かるぐらいの例えば6文字ぐらいを入れるとそのサーバーに接続しに行くっていう、まあ、実装になってますので、 まあ、ちょっとどのサーバーが調子悪いかっていうのは、ログから確認できるので、まあ、リモートデバッグでそのサーバーに直接ダイレクトにアクセスっていうのが簡単にできるようになりました。ちょっとこの API 実は REST API には実装されてるんですけど、パワーシェルに実装されてないので、まあ、ちょっと今はこれそのままクラスライブラリー、あ、このクライアントを叩いてもらうしかないです。まあ、ちょっとそこは次のバージョンで改善されることを期待したいと思います。それですいません、ちょっと最後スライド戻って、ウェブサイトに関連する REST API ですね。まあ、当然ながら管理用の API がめちゃくちゃ多いです。まあ、サイトの、まあ、自動的にサイト100個作ったりとか、まあ、勝手に全部のサイト列挙して全部削除っていうこともできます。パブリッシュセッティングのファイル自体もダウンロードできますし、まあ、結構これは利用価値があるなと思うのがメトリックスですね。まあ、それのダウンロードして、まあ、独自に何か解析したりっていうこともできます。そしてインスタンス ID 取得がなんだかんだでこれは、メリットあるかなというふうに思います。そして最後、まあ、まとめとして、まず、クーズに関しては、まあ、絶対知っておいてほしいサービスであります。まあ、とりあえず、難しいことはしなくてもいいので、まあ、デバッグコンソール使って直接ファイル書き換えたり、まあ、どういったディレクトリに、まあ、ファイルが生成されているかという確認、まあ、そういうこともできますし、プロセスエクスプローラー使ったら、例えばワーカープロセスとかでメモリいっぱい食ってたら、あ、ちょっとこれメモリリークしてるかなみたいな感じで、まあ、簡単に確認することができます。まあ、そして IIS マネージャーを使ってもうぶっちゃけ言うとってください。もうわざわざ Web コンフィグを手書きする必要ないです。なのでできる範囲は GUI 使って楽をしましょう。そしてサイトエクステンションを使うと普通だとロックされてる設定もこっそり書き換えれます。まあ、ぶっちゃけいろいろできると思うんですけど、今怖くてやってないです。ウェブサイトのメータリングとか外せるんじゃないかなぐらいな感じで思ってるんですけど、いや、ちょっとそれやるとサブスクリプションの危機があるかなぐらいな感じで。まあ、ウェブソケットに関しては、ウェブソケットのモニタリングのモジュールっていうのが入ってるので、それ消せばなんかなるんじゃないかとか、別のサイトに実は置いといて、ダミーの、情報を流しておけばごまかせるんじゃないかみたいな感じで思ってるんですけど、まあ、ちょっとそういった、まあ、マニアックなこともできます。まあ、サイトエクステンションを使うと Ruby とかも動かせますしね。まあ、いろいろできます。まあ、そして、まあ、ちょっと今回、50分駆け足になっちゃったんですけど、まあ、さらにもっと知りたいときは、Azure Made でググってもらえれば僕のブログが出るので、まあ、そこで結構 Ruby をインストールして Redmine を動かしたり、まあ、Perl で、Movable Type を動かしたり、まあ、いろいろしてるので、まあ、ちょっといろいろ興味持った方、まあ、参考にしていただいて、まあ、直接僕に質問していただいてもいろいろ結構です。あと、これ完全に宣伝なんですけど、しかも Azure に関係ないですよね。ASP.NET というかシグナルラインについた、ついて書いた本が、今日経 BP のそこのブースで発売されているので、ちょっと手に取って読んでもらえればと思います。あと一番後ろの、著者紹介のところちょっとネタ入れてるんで、まあ、暇な人は確認してください。それで、まあ、アンケートに協力してください。まあ、書いていただけると僕が喜びます。あと、まあ、厳しい評価でも OK です。とことんへこむだけで。なんか素敵な T シャツとかトートバッグもらえるらしいんで、まあ、そのあたり、ぶっちゃけこの T シャツよりかっこいいんで、もらっといた方がいいと思います。そしてこの後、Ask the Speakerで、まあ、直接質問する時間があるらしいので、まあ、お暇な方は、ルームシーンのところに来ていただければと思います。それではすみません、ちょっと時間押しちゃいましたが、私のセッションこれで終了させていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。